今日の箇所は民数記の6章22節から27節までです。民数記の6章22節から27節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。アーメン。一言お祈りします。祝福の源である天の父なる神様、今日もこの祝福の言葉から私たちを養ってください。祝福とは何か、あなたが共におられ、あなたが守られ、あなたが恵まれ、あなたが平安を与えられていること、主よ、そのことをもう少し深く今日あなたが教えてください。あなたの祝福を得ているということ、また私たちが祝福ということを思うとき、そして人を祝福するとき、このことを覚えつつ、そのあなたから与えられた祭司としての特権、祝福を自分自身に、また自分の周りの職場や家庭や人生のあらゆる物事に対して祝福を命じることができますように、どうか祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。祝福という、言葉結構ですね、使うんですけども、祝福ってそもそも何でしょうね。国語辞書で調べましたところ、祝福、それは、幸福を喜び祝うとか、あるいは幸福を祈るということが、まず第一に出てきました。で、第二の意味として、やっとキリスト教において、神から恵みが与えられる、それが祝福だということです。で、一般的な意味として、また祝福ということを思うに、確かに幸福であるということ、また喜びがあふれるということ、何か漠然とそういうイメージがあるんですけども、しかし神なき幸福は、実は災いでしかないんですね。神なき、例えば物質の、10万とか、金銀が満たされるとか、でも金銀がですね、一気にどさって与えられたら、逆に不幸になる人の方がパーセンテージが多いんですよ。宝くじが当たった人の人生でですね、宝くじなんか当たらなきゃよかったっていう人の方が実は多いらしいですね。金銀が突然どっさり与えられる。ところが人はですね、自分の本当に正しく自制能力というのがないし、また自分を正しく保っていけるという能力がそもそも人間単体では備わっていないんです。神様が共におられてこそ人はですね、本当に幸いを得ることができるんです。神様なき、その力が与えられる、それもまた、人に災いをもたらしますね。ただ力が強いということ、圧倒的に他よりも強いということ、これは実はですね、とてつもなく寂しい、とてつもなく、呪いでもあるわけですね。むしろ 普通である言葉の方がいいんです。他の人よりもとてつもなく有名であったとしたら、それもまたですね、まあ、スターになった人とか、まあ、普通に学校生活を送って普通に学校卒業するまで普通人としていた人がですね、突然有名になったりしたらですね、もうそれでノイローゼになったり、そういうことになるんですね。もう買い物に行っても、あるいはもうトイレの中に入ってもなかなか痩せらまない、まあ、そういうものです。神様抜きでですね、人が、大体これを求める、幸福であることを求める、お金を求める、有名を求める、まあ、そういうこと、神様抜きではですね、それは、本当に人を幸せにするものではありません。神様が共におられるということ、それこそ私たちにとって何にも勝る幸いの源です。祝福について、もう少し、まあ、原文の方から見ますとですね、ヘブライ語のここに出てくる祝福は、バーラフ、バラフ、これはですね、まあ、昨日も言いました通り、もともとの原文の意味は、ひざまずくとか、あの膝を使う、まあ、そういうことですね。これは人が神様に対して、このバーラフ祝福するという、そういう人間から神様に、ということであれば、まあ、ひざまずくとか褒めたたえる、まあ、そういう意味ですね。そして神様の方から人に対して、これはですね、まあ、もっとたくさんの、まあ、意味がありまして、まあ、大体、物質的にもまた、心も満ち足りるようにということですね。聖書の中で最も最初にこのバーラフ、祝福が出てくるのが創世記の一章、ですね。創世記一章28節がそれです。創世記の一章28節をお読みしますと、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。もう少しお読みします。ついで神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。するとそのようになった。そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。こうして夕があり朝があった。第六日。アーメン。神様はここで人をまた全被造物を祝福しております。その神様の最も最たる、また最初の祝福が、埋めよ、増えよ、地を満たせです。これはですね、まあ、アダムに対してもまたノアに対しても、そしてアブラハムに対してもこの祝福を命じております。ですから最もその祝福の根幹、それは主があなたを祝福し、あなたを守られますように、ね、主の祝福、また守り、それは人が満ち足りることです。増えることです。命であふれていくことです。そしてここでは地を従えよ、また支配せよということがありますね。神様にあったその正しい支配、それは祝福です。 神様から離れた支配と力、それは人を、多くの人を呪いへと不幸へと陥れていきます。だいたい神様を知らない人が人類歴史上大きな力を持って支配者となった場合、ね、その国は幸いな状態が何年も続いたでしょうか。そんなケースは1ケースもないんですね。人間が神様を離れて力を得て支配権を強力に得た、その大王とか支配者とか呼ばれる人が権力を握った時、その国が幸いであったケースは、ね、幸いが続いたというのは一度もないんですね。神様を正しく恐れ敬っている王は、それはとても幸いな国を建設しましたが、しかし、元に一極集中的に権力が、ある一大王として一独裁者としてである場合は、元に人はその周りの人を不幸に陥れます。唯一神様のみがですね、人を正しく支配されるお方、そして神様と共なる支配、それは全被造物が喜びあふれます。ローマ8章の方を見ますと、全被造物は神の子たちの現れを、ま、待ち望んでいるって記されております。全被造物は今人間のですね、身勝手な搾取や身勝手な自然破壊とも言える、そういう行為によってうめいています。ですから全被造物は神の子たちによって正しく支配されることを待ち望んでいるんです。罪ある人間は正しく支配することはできないんですね。とにかく罪がない状態のアダムに対して、また全被造物に対して神様はこのように、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと祝福されました。この時の状態はですね、本当に悪いものは一切ありません。創世記1章31節の方を見ますと、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは非常に良かった。そうです、神様の御心にかなった祝福の形の現れ、祝福のその産物の枝分かれ、祝福の増え広がりは、それは非常に良いものですが、しかし人に罪が入った時、その人の罪が増大することは、主はとても悲しみ、心を痛められます。ノアの大洪水の直前のその創世記6章の神様の心のありさまは、本当にとてつもなく悲惨で悲しげな、神様でした。人が増え広がるということ、人が命が増え広がること、それは、人間の、まあ、祝福ではあるんですけども、しかし罪がある状態での増え広がり、罪の増し加わりは、それは神様を悲しまれます。そこで、まあ、今回民数記のところで、神様はこのイスラエルの民に対して、アロンとその子たち祭司を通して、まあ、祝福、このようにして祝福しなさいという、まあ、祝福のお手本の言葉が、まあ、今回の箇所であるわけですけども、まあ、ここはですね、まずこの祝福には、まず、まあ、3つありまして、そのうちの第1が、民数記のこの6章24節の主があなたを祝福し、あなたを守られますようにということです。祝福というのは、まあ、その最も根幹が創世記にもうアブラハムとか、またノア、あれ、そしてアダムに与えられたように、産んで増えて地に満たす、地を従えることです。そして主があなたを守られますように、守り、その祝福の神、人がですね、産んで増えて、そして神様に見守られて、あたかも赤ちゃんが母親の懐に抱かれ、母親の目によって、母親の胸によって、手によってくるまれて守られている、そういうふうにですね、まあ、守られますようにということ、それが、 まあ、祝福ですね。この守られるという言葉、ヘブライ語でシャーマル、と言いまして、見張るとか気をつけるとかいう意味です。ですから神様があなた方を産んで増やして地に満たして、そしてなおかつ神様が、ね、見張っておられるように、神様がまどろむことなく眠ることもなく皆さんのことを見張り見守り、いつも気をつけておられるようにというのがこの24節の祝福ですね。続いて25節の方、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。今度はですね、主の御顔、ね、顔、まあ、これは表情とか、それが皆さんに対して太陽のように照り輝かせる、もともとは輝くという意味なんですけど、主が御顔を皆さんに輝かせて、皆さんの、あ、主のその表情が皆さんに対して輝きがありますように、まあ、そういう意味で、そしてあなたを恵まれるように。で、恵むっていうこともですね、まあ、よく聖書に出てきます。ヘブライ語でここではハーナンという言葉が使われており、これはですね、あのギリシャ語の方では、スプライゾマイン、要するに腹渡がちぎれるほど同情する、かわいそうに思う、まあ、そういう意味なんですね。同情するっていう意味です。このハーナンというのは、その同情という言葉とまた具体的行動が合体したような意味ですね。同情と具体的行動が合体している意味です。ですから具体的行動を伴った同情ですね、このハーナンというヘブライ語は。だから主が具体的な行動を伴った同情をするように、憐れむように、情けをかけるように、そういう意味がこの25節の主があなたを恵まれますようにということです。イエス様がですね、病人の人を見たり、あるいは人々が死のその呪いのうちにいたりするのをイエス様がその眼差しで見たとき、イエス様は腹綿がちぎれる思いがした、ね、まあ、日本語の聖書ではかわいそうに思いという言葉が使われているんですけども、とにかく腹綿がちぎれるほどの思いでもってイエス様はその人の成り立ち、人の悲惨さを、その主の目を、眼差しを向けられました。ですからこの、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、これはイエス様がですね、その人に対して情けを、憐れみを、また同情の心を、腹綿がちぎれるほどの感情を持ってされる、まあ、その志がここに込められているわけですね。ですから主があなたにそのように憐れみ同情されますように、それがこの25節です。26節、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。ここで主がまた御顔が出てきましたね。その主のその表情を今度は向ける、これはあげるとか指示するとか、もともとそういう意味です。ですから主が御顔を、主の顔が皆さんを指示しますように、主の顔を皆さんに向けてあげて、そして主が指示の皆さんを、ね、味方する、まあ、そういう表情を向けて、そして皆さんに平安を与えられますように。この平安という言葉のヘブライ語は、まあ、皆さんよくご存知、シャロームです。これは、平和とかですね、まあ、安全とか、まあ、そういう意味がありまして、まあ、平和ですね。もっともこの平和っていうのは、ただ単に物事が何も起きなくて平穏な状態であるという、まあ、そういう意味にとどまらず、結構たくさん、広い意味があります、このシャロームには。シャロームには、まあ、平和とか平安とかいう意味も ありますし、また繁栄するですから、商業的経済的な繁栄の意味もありますし、また健やかである、まあ、健康ですね、この体の健やかな意味もあります。また充足している、満ち足りている、もう満足で、まあ、お腹いっぱいっていう、まあ、そういう状態ですね、そういう意味もありますし、また知恵、ね、学術的に長けたものになる、まあ、知恵で満たされるという意味もありますし、そして、救い、救われている、そういう状態の意味もありますし、また勝利している、そういう意味もあります。ですからシャロームというのは祝福の総称ですね。ね、主があなたに平安を与えられますように、あなたにシャロームを与えられますように、まあ、これが、まあ、第三の祝福ですね。主が皆さんに平和を与えられ、平安、繁栄を、経済の祝福を、また健康面での祝福を与えられ、皆さんが満ち足りているように、皆さんに知恵があるように、知恵で満ちますように、また救われていますように、皆さんに勝利が与えられ続けていますように、まあ、それが、まあ、シャロームでありますようにの中に、まあ、含まれている意味です。まあ、そういうわけでこの、まあ、短い、説ですね、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、もう本当にアダムやアブラハム、彼らに与えられた埋めよ増えよ地に満ちよ、その祝福の状態を神さんがいつも見張っておられ、気をつけておられるように、また主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、ね、これは主の憐れみ、主の情け、主の同情がいつも主が目を注いでおられて、皆さんにそれを与えられるように、イエス様が、まあ、生まれつきの目の見えない人とかに目を投げかけられた時、主は憐れまれました。腹渡がちぎれる思いで同情しました。それと同じように、主が皆さんを同情し憐れみ、また具体的な行動を主がなしてくださいますように、そして、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、これは主がその顔を向けて指示されて、そしてシャロームを与えられるように、平和であり、平安であり、繁栄があり、健康があり、充足している状態であり、知恵、勝利、救いが与えられますように、まあ、これがその祝福の、まあ、明細ですね。この明細、本当に素晴らしい、その祝福の、いろいろなものが詰まっているんですね、この短い祝福の言葉の中に。ですから神様がアロンたち祭司を通してこの祝福を、投げかけるように、そういうふうに命じられました。そして、27節、彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しよう。あります。まあ、ここも昨日申しました通り、彼らが私の名をイスラエル人の上に置くならば、ね、主の御名、あのヤハベ、あるいはエホバ、その聖なる名前をそのイスラエルの上に置くのであれば、ね、あたかもハンコが押されるかのようなイメージですね。そのハンコには必ず名前が記されているわけですけれども、その主の名前がハンコのようにその生徒の上に置かれるのであれば、主は彼らを祝福しようと言います。ね、ハンコというのは実際な権威と力、実行力を持っております。どんな強力な国の大統領の印鑑、ハンコよりとか 大統領のサインね、大統領のサインってかなり力がありますね。でもどんな国の大統領であっても総理大臣であっても、そのどんな犯行よりもはるかに勝る主の皆という犯行が押されるんです。それはもう全てを得たも同然なわけです。だから祭司はその生徒のために、人々のためにこの主の皆を置きなさいと言われました。そして今その主の皆はイエス・キリストという形で真理としてこの地上に現れてくださいました。私たちはいつも主イエス・キリストの名前によって祈っております。このイエス様の名前の中に全てが込められております。イエス様、イエスは、ヘブライ語でイエシュア、これは神は救いという意味です。イエホバは主は救い、エホバというのは、ね、I am、 私はあるというお方です。私は救いである、私は備え主である、私は癒し主である、私は勝利の主である、ね、その I am はですね、本当にどんなものでも与えられるその印です。UNO というゲームの中でワイルドカードってなるんですが、それは何でも何にでも使えるんですけれども、それを得てるようなものですね。私たちはこの全てを満たしてくださるお方、主を持っております。主の皆があります。そしてこれはアロンとその子たち祭司に対してこのようにして祝福しなさいという命令でしたが、今この時代皆さんが祭司です。皆さんが祭司として主イエスの皆を用いて、皆さんの家庭を、職場を、あるいは皆さんの人生のあらゆる状況に対して祝福をイエスの皆によって命じることができるんです。ぜひ活用してください。活用しなければ損です。皆さんの人生、また仕事場、家庭、あらゆる状況に対して主イエスの皆によって祝福を命じるのであれば、皆さんその祝福を実体化することができます。どうかこのイエス様の名によって生徒を祝福し、教会を祝福し、皆さんの家庭を祝福し、職場を祝福して、あらゆる良き産物をたくさん得て、満ち足りて、平和で健康で繁栄する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。イエス様、感謝いたします。祭司として私たちを召してくださり、この素晴らしきあなたの御名を私たちに与えてくださり、そしてその御名を有効に祭司として用い、正しく祝福するようにと私たちを召してくださったことを感謝いたします。今日この祝福の明細を事細かく知ることができたことを感謝いたします。本当に祝福しなければ損だと思います。思いましたですよ。あなたの御名によってあらゆる面において祝福を命じていく私たちであり、そして多くの勝利を得て、繁栄を得て、平和であり、知恵で満たされ、満足した人生であり、また永遠の人生でありますように。どうか生徒たち全てが祝福され、またこの祝福の言葉を本当に唇を使って告白し、実際にあなたの祝福をあらゆる領域においてもたらしていく彼ら祭司たちでありますように。イエスよ、祝福してください。イエスよ、生徒たちをあなたが祭司として働かせてください。この祈りを私たちの尊き主祝福の源であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。